はい、こんにちは。それではですね、今回の音声はですね、成功者に、今までいただいてきた質問を聞いてですね、成功者の思考を学んでいただければなと思いまして、フィリピンでですね、活躍されているハロハロホームという会社の代表の鈴木さんと今回は音声を取っていきたいと思います。鈴木さん、よろしくお願いします。
はい、どうぞよろしくお
は
願いしま
い。
す。
で、鈴木さんはですね、僕の方から簡単に、プロフィールを紹介しますとですね、億万長者になりたければ、フィリピン不動産を買いなさいという、著者でもあり、ですね、フィリピンの、不動産会社はもちろんのこと、フィリピンのですね、日本の楽天版ともいえる巨大な EC サイトの運営であったりとか、フィリピンの転職サイトとか、フィリピンの銀行とか、いろんな、フィリピンの事業を、運営されているという感じで、他にもね、クールジャパンというものではですね、グランプリを獲得したり、マニラ48をですね、プロデュースされたっていう形ですよね。
そうですね。
はい。されたりとか、かなり、すごい、方に、今回、音声で、お伺いしていこうという感じですね。で、そうですね、鈴木さんは一番最初って、会社は20歳の時に確かスタートさ
そう
れ
で
た
すね。
んですよね。
はい。20歳
は
で、
い。
もともとは、アパレルから起業しまして、
はい。
はい。そこから、いろんな出来事が若い頃にですね、ありまして、
はい。はい。はい。
今から約7年ぐらい前から、このフィリピンという国を舞台に、
はい、
ビジネスを今構築している最中ですね。
なるほどですね。
はい。
以前お伺いしたんですけれども、昔
はは い。
そのアパレル事業の時に
はい。
数億円の借金を背負わ
そう
れ
で
たとい
す
う
ね。
ことを聞かせ、
これは、そうですね。23ぐらいですかね。アパレルでもですね、小売業とか、製造業とか卸業という、様々な事業をやっていたんですけれども、製造業も結構力入れてやってたんですが、その時に、いわゆる取引先がですね、ある日突然、蒸発してしまってですね、はい、そこに、売掛金が結構あったので、はい、それが未回収なところでですね、支払いはしないといけないので、そこで結構人生がどん底に落ちましたね、23の頃。
23で、そ
は
の
い。
数億円の借金っていうのはもうとんでもない絶望ですよね、その時にしてはね。
結構落ちましたね。
はい、そうですよね。それを、あれですよね、2年ぐらいで返済しきっ
そうで
たっ
すね。
ていう。
たまたま、やっぱりお店があったもんですから、そこで現金商売もできましたし、卸先もあったので、そこで、必死に働いてですね、なんとか、25で、返すことができましたね。
すごいですよね。いや、もうそ
1
の、
ですよ。
2年間で返すっていうのはものすごいと思うんですけど、そこ
そうですね。
から
はい。
ね、なぜフィリピンの方に、今までずっとアパレルをやられてたのに、今はフィリピンで活躍されてるのかなというのが結構気になるところではあるかなと。
そうですね。実はですね、私、25の時に、簡単に言うと息抜きに、とにかく南国に行こうというので、偶然先輩について行ってフィリピンに行ったんですけれども、 もうそこは本当にフィリピンとの出会いなんですよ。もう授業をやろうなんてこれっぽっちも思ってなかったんですけれども、はい。はい、まあ、フィリピンに行ったらですね、まず、まあ、一言で、今とは比べ物にならないぐらい貧しい、国というか、まだ本当に、まあ、まだまだ今でも日本よりも経済規模小さいんですけれども、はい、まあ、いい大人が、その辺でこう、ぼーっとしてるんですよ。
うん、
はい。もうそれ見たときに、
はい、
ちょっとこう、そもそも失敗したこと自体が、
うん、
チャンスがあったから失敗ができたわけで、
うん、
何もできない人っているんだっていうかですね。
はいはいはい。
チャンスすら、まあ、失敗するチャンスすらない人たちがいるっていうのに結構衝撃だったんです。というのと、まあ、現地で、まあ、タクシードライバー、一人のタクシードライバーとの出会いで、
はい、
まあ、フィリピンという国に興味を持ちまして、
うん、
もうものすごい良くしてくれたんですよね、本当朝まで。
で、僕、タクシードライバーの方
が。タクシードライバーで、
はい、
もう、こんにちはって書いてあるタクシードライバーがあって、
はい。
で、まあ、日本語話せると思ったので、もう止めまして、
はい。
朝まで本当に付き合ってくれて、
は
い。いろんなお店紹介してくれたりとか、
はい。
もう、ずっと店の前で待ってくれてて。
それはフィリピンの方ですか？
もうフィリピンの人なんですよ。
へ
ぇ。これでもう、まあ、自分の中でも25歳で、
うん。
もうこの2年間で自信もなくなってるし、
はい、
まあお金が なくなるとこう周りからも人が結構離れるんですよ、やっぱり。
お
やっぱり多少こう持ってると、
うん、
まあ結構やっぱりこうなんて言うんですかね、まあお金にちょっとお金を負ってる自分はやっぱりいたんですよね。
はい、
もう稼ぎまくってみたいなところもあったんで。うんうんうん、まあ、そういったところでちょっとこう人間的に欠けてるところもあったんじゃないかなっていうのを、
うん、
まああってこう周りからまあお金がなくなるとですね無残にも、
うん、
結構人もいなくなって、
はい、
まあ、自信もない中で、
うん、
もうすっごい良くしてくれて、
うん、
なんかそれがすごいこう自分の中ではなんか身に染みたんですよね。
ほ
う、こんな赤の他人の外国人の若造に、こんな良くしてくれるのって、最初お金が目当てだと思ったんですけど、全然違ってですね。
あ、そうなんですか。
もう本当に純粋に良くしてくれるっていうか、本当にホスピタリティが強い国なんで、その国民性にすごく感激しまして、それでフィリピンにすごい興味を持って、で、なんかフィリピンという国を知ろうと思った感じですかね。はい、でまあ結構調べていくと、
はい、
フィリピンという国が非常に日本と縁があるというか、
はい、
まあ、そういうことに気づきまして、
うん、
それでどんどんどんどんフィリピンという国に、まあ、興味がどんどん出ていったというような感じですかね。
あ、なるほどですね。
でもその時点では全然何もビジネスの、
うん、
やろうなんてなかったんですけれども、
はい、
まあ、たまたまフィリピンという国がこう為替の換金量が非常に多い国なんで、
はい、
それでこう為替のレートがこうすごい店舗ごとに当時違ったんですね。
うんうんうん、
まあ、これを見ていくとある時こうお金ぐるっと回してみたら、
はい、
結構増えるんです。
あ、そうなんですか。
はい。まあ、そうなの本当の話なんですけど、
はいはいはい、
ぐるぐる回したら結構な、こう、為替の差益が取れてしまって、
はいはいはい。
で、もう1年ぐらいで結構な金額まで行ってしまったんですね。
あ、その、換金所回ってるだけというか。
そうです。もう右から左に回って、
はい、
まあ、結構調べたんですけど、たくさんの、
はいはいはい、
それで、まあ、そのままずっと 売買ゲームで行っちゃうのかなと思ってたんですけれども、
はい、
まあ、フィリピンという国にもインターネットブームが押し寄せてきまして、
はい、
レートが取れなくなったんですね。
ああ、なるほどですね。
はい。まあ、これで結構、またどうしようと思いまして、
はい、うん、
それでもインターネットのマーケティングを本当に勉強した、しないといけないなというので、
うん、
まあ、東京の方に、
うん、
あの会社を作るような、そんな流れになります。
はい、なるほどですね。
はい、
で、そこから、
はい、
フィリピンの、
はい、
いろんな事業を次々に。
そうですね。まあ、このマーケ、インターネットのマーケティングを、いろんな仕掛けをやったときにですね、
はい、
あの、日本って、結構、個人情報が非常に厳しくて、
はい、
あと、まあ、大手さんが、まあ、インターネットの世界はやっぱり、非常に強く、大きな資本力でゴリゴリビジネスしてしまってたんで、
はい、
これもしかしてフィリピンに、持ってったら、
うん、
いろいろ通用するんじゃないかっていうのがちょっとあってですね。
はい。
それで、30歳の頃ですかね。
うんうん、
はい。まあ、フィリピンの方で、まあ、信頼できるあのビジネスパートナーがいて、
はい、
その彼と、まあ、一緒にこう立ち上げていくような、その流れになるんですね。
なるほどですね。でそこからですね、今は、まあ、一応、まあ、フィリピン不動産っていうところで、はい、まあ、あのハロハロホームっていうところをやられてると思うんですけど、
はい、
その、まあ、フィリピンの事業の中で、はい、まあ、いろいろある中で、その不動産事業をやられたきっかけみたいなのはあるんですか？
はい、そうですね、私ですね、実は2009年の時に、
はい、
あのこのフィリピンでやっぱり将来あの、まあ、日本って人材不足になっていくじゃないですか、これから。
はい。
はい、もう少子高齢化で、これから日本って、もう、要はあの、簡単に言うと、お年寄りをイメージしたときに、
うん、
お年寄りって多分一人で生きていけないんですよ。
はい。
誰かのやっぱり手を借りて、生きていけないといけない
ん
ですよね。
う
ん、
そうですね。
これ日本って世界で真っ先に人の手がいる国になるなと思って、
はい、
あ、フィリピンがいるなってちょっと思ったんですね。
おー。
そう思った時に、
はい、
あ、フィリピンであの日本人の人たちがフィリピンに今移住をしたりとか、あるいはフィリピンの人たちが日本にたくさん来てもらえるような仕組みを作るには、
はい、
街作るしかないなと思ったんです。
おー、壮大ですね。すごいですね。はい。
はい。まあ、実は誰にも言ってない、あの、アメーバブログがあってですね。
はいはいはい。
そこにあの、2009年から、
うん、
このフィリピンでの、こう、ジャパニーズタウンを作る、こう、自分の中の構想みたいなのが実は上がってまして。
はいはいはい。
はい。
それは知らなかったですね。
そこからもあの、やっぱりこう、なんていうね、この本当の二国間をつないでいくには、やっぱり不動産、非常に重要だなってい う、そういう方に至りましたね。
ああ、なるほどですね。
はい、
で、まあ、そもそもあの鈴木さんと僕との出会いっていうのも、はい、まあ、2年、はい、以上前ぐらいになると思うんですけど、
ね、
そのフィリピン不動産をあの、
はい、
そのまあ、ハロハロさんで、はい、鈴木さんのところで、
はい、
まあ、購入させていただいたことがきっかけで、
はい、
そこから一緒になんか、
ね、
はい、お付き合いさせていただいているという感じですね。
はい、そうですね。
はい。
はい、
まあ、そんな、あ、まあ、すごい、まあ、いろんな、人生の絶望も味わいながら、まあ、今は、ね、
はい、
あのフィリピンで大活躍されている、
はい、
鈴木さんにですね、
はい、
これからちょっといくつかあの質問の方 を、
はい、
をさせていただこうかなと思います。
はい、
はい、大丈夫ですか？
はい、
大丈夫です。はい、ではですね、早速あの、
は
い、いろんなあ質問が届いているので、まあ、それを一つずつちょっと聞いていきたいなと。で、
はい、
僕自身もですね、ちょっと興味が大変ある質問を選びましたので、はい、ぜひ、お願いしたいなと、はい、思います。一つ目ですね、一つ目が、
は
多分その、まあ、ビジネスをいろいろこう拡大させて、いろいろ、収益、まあ、を上げていく上でですね、やっぱりいろんな書籍、とか、いろんなところで学ばれてるとは思うんですけれども、まあ、鈴木さんからおすすめできる、まあ、起業家とか、これから起業して、ビジネスで成功していきたいとか、今の経営者たちがですね、まあ、学んでおくべき、まあ、こう推薦書籍みたいなのはありますでしょうかと。
ですね、私が、まあ、おすすめというかですね、自分自身が結構、まあ、バイブルとしているのが、風姿花伝という、
風姿花伝。
ちょっとですね、昔の、世阿弥という、ちょっと聞いた
お
ことないですか
あ、
ね。
ありますね。名前は聞いて。
能の世界で。彼が世阿弥という、まあ、彼が、いろいろ書籍出してるんですけれども、まあ、彼が、まあ、子孫のために、こう、まあ、残した伝書の中で、まあ、最も有名な伝書なんですけど、まあ、能の世界、まあ、実は能の世界のこの、まあ、演技論とか、芸術論として書かれた本なんですけど、実はですね、結構この人生論として、まあ、経営をする上で、非常に自分を正す上で、非常にこの参考になる部分が多くて、競争社会の中で、いい仕事をするというものを、まあ、何が必要なのかっていうのを、結構解いてたりとか、より良い人生を送るには、どんな心がけが大切なのかみたいな、結構そういうものが、すごく分かりやすく書いてあるんですね。
その解説書みたいなのがあるんですか？そのげん、
そうです。なんか
はい。
最近、
はい。
このなんか、もともとすごい難しい本なんですけ
はいはい
ど、
はい。
なんか最近、風姿花伝のなんかビジネス書みたいな、なんかビジネスマンが読む、こう、風姿花伝みたいなのが出てまして、それ、すっごい読みやすかったんですね。
あ、そうですか。もうちょっと、じゃあ、早速買ってみます。
ぜひ。当たり前なこと書いてあるんですけど、これだけ昔のものなんですけど、これ、ものすごい参考になります。
ビジネス版風姿花伝の教えってやつ
あ、
ですか？
そうですね。ビジネス版というのが一番いいと思
なるほどです。
います。
じゃあ、早速買います。ありがとうございます。そういった結構、昔の、人から学ぶことっていうのが多いんですか？
そうですね。やっぱり、なんか今ってビジネス書ってたくさん出てるんですけど、結構なんか昔の本を噛み砕いて、なんかビジネス、今のビジネスの考え方に当てはめてる本が結構多いと思うんですけど、やっぱり昔の人ってこう、今みたいにインターネットとか何もない時代に、こう、未来をこう、自分の未来をこう、ある程度、まあ、予測したりとか、今よりもどちらかというと、この人間社会っていうか、もっとドロドロしてたと思うんですよね。こうなんか人と人が結構近かったりとか。で、今なんか巡り巡って、なんか、手段、必要ななんかこう、例えば iPhone 使って、Google カレンダー使えて、で、なんか、いろんなクラウドサービスがあって、みたいな。まあ、その中でこう、結局最終的に巡り巡って人と人のみたいなのが強くなってきてるんじゃないかなと。これやっぱりこう、人との付き合いとか、する上で、どうやってこう人間力高めていくかみたいなのが結構、あって、まあ、これ結構参考になってますね。
なるほどですね。ぜひ、皆さんも風姿花伝ですね。世阿弥の風姿花伝というのを、読んで、
渋くて、
あ、
渋くて
い
ですか。
や、いいと思います。ありがとうございます。では、2つ目ですね。まあ、 ビジネスをしていく上で、やっぱりその、意識の高い仲間であったりとか、そういう協力し合う、人たちっていうのは、必須だと思うんですけれども、鈴木さんは、どういうふうにしてそういう意識の高い仲間を探されてるのかという、
ですね。意識の高い仲
意
間で
識、
す
そうですね、
ね。
意識の高い仲間の探し方ですね。
これはですね、どちらかというと、探してるというよりかは、結構自分自身が意識の高い言葉というか、そういうものを発信を結構していて、なんかそこになんとなくこう、一歩踏み入れてきてくれてるというか、そこになんかキャッチしてるような、していただいてるような気がします。なんか自分で言葉をなんか常に発信してるから、その言葉に感化されてる、くれてる仲間がなんか集まってくれてる感じなんで、なんか探してるっていう感覚はあまりないです
ああ、なるほどですね。
ね。
自らどんどん発信していることによって、
そう
そ
で
の
すね。
共感してくれてる人は集まってくるし、
そうで
逆
す。
にそこに共感しない人は離れていって、そうい
そうう です
感じで
ね。
すよね。なるほどです。すごくわかりますね。だから多分そのあれですよね、仲間を探そうって思うとなかなか集まらないというか、
そうです、そうです。
何か無理をどちらかが無理をしてしまうような関係みたいになりそう
そう
です
です
けど。
ね。自分自身がやっぱりこう、自分自身がある程度、意識高くというかね、そういう、私の場合フィリピンというところもあるんで、そういった国でね、やっぱりこう、興味持ってもらったりとか、東南アジアの方でチャレンジをするというか、そういったところも、自分の中では、安全の高い方ですよね、そういうメッセージを発信したときに、いや、もう実は、そういう、やっぱり自分も、日本だけでは、やっぱり今後、自分たちの子供とか、孫とか、守れないと思うんですよね、って思ってるような方々ですよね。これは本当、経営者じゃなくても、普通に、サラリーマンの方もそうですし、まだ、これから、会社作ろうというふうに考えている方もそうですし、投資家の方もそうですし、いろんな人の中でも、そういう思考がある方が集まってきてくれているような気がしますね。
素晴らしいですね。ありがとうございます。では、次ですね。今の話と少しまた通ずるところがあるんですけれども、その情熱というか、そのフィリピンでさらに活躍していって、さらにその将来の日本のことまで考えて、ビジネスされてるわけじゃないですか。その情熱っていうのはどこから、情熱ど、まずはどこから来てるのかっていうのが一
そう
つ。
ですね。まずですね、フィリピンに行った時にですね、これちょっと情熱というか、戦争でフィリピンの人たちを、110万人以上を日本の、我々の祖先ですね、巻き込んでいて、で、それを、今って韓国と最悪の、いわゆる政治的な関係だったりとか、中国も、本音と建前で付き合ったりとか、これってやっぱりなんか戦争とかそういったものがあって、そういうふうになってるんですけど、その過去の歴史でフィリピンは日本を許して、今、日本人に対して親日なんですよ。これすごいなと思って。
そうですよね。
で、これ、そういった過去のものを、過去は過去の歴史でしょうがないと。で、これからどういうふうに付き合っていくのかが、やっぱり大事だっていうので、そういうのをフィリピンの 当時の大統領が日本という国を許してくれたんですね。でも日本はあれよあれよで、ね、世界第2位まで上り詰めて、フィリピンを置いていかれたと。これぜこの事実をやっぱ伝えないといけないなと思ったんですよね。なのでまあフィリピンというところで事業をやる上で、やっぱり多くの日本人の人たちに、まずそういう歴史観を伝えないといけないというところが、なんかこう、自分の中の、もちろんビジネスをやっていく部分も大事なんですけど、そういった、いわゆるちょっとこう、まあそのフィリピンという国を、誰かがやっぱりねじ曲げている日本人が多いので、はい、で結構昔からやっぱりフィリピン長い、日本人が日本人を騙したりとか、
はい、
結構多いんですよ。
そうですね。何かそういう情報って結構入ってきますよね。フィリピンで何か失敗したみたいな。
そうです、そうです。
はい、
これってやっぱり日本人が間に入って、日本人がやっぱりねじ曲げるんですね。
うん、
フィリピン人の本当にこう、親日だったりとか、
うん、
そういった人たちもたくさんいて、
うん、
その人たちは日本の技術やな、サービスを望んでるんだよっていうのを、
はい、
僕の方が頑張って伝えたいなっていう、そういうなんかこう、フィリピンの人たちが待ってるよっていう、
うん、
その熱も、
うん、
僕が一応間接的に受けていて、
うん、
そういったものが自分の中のこう、意識を情熱的にしてる、あるんですね。
なるほどですね。まあ、その情熱的になる、まあ、必要なものっていうのは、その自分だけのためにやってるとやっぱりそこまで情熱的にはなれないってことですよね。その他のもっと大きなものを見てるからこそ、そのそこに情熱的になっているということですね。
はい、
はい、ありがとうございます。はい、ではその次ですね、まあ、鈴木さんがですね、まあ、いろんな、まあ、そうやって成功していくためにはいろいろその習慣っていうのはすごい重要だと思うんですけれども、
はい、
そのまあ、これもすごいちょっと抽象度の高い質問にはなるんですけれども、
はい、
まあ、習慣で最も大事にしていることっていうのは何かありますか？
習慣で最も、
はい、最も大事にしていることですね。
そうですね、
はい、
まあ、自分は結構朝の仕事の入り方っていうのを結構大事にしているかもしれないですね。
朝の仕事の入り方ですか？
まあ、起きる時間だったりとか、
うん、
その、まあ、その出勤をしてる時に、
はい、
まあ、ニュース読んだりとか、
うん、
その移動中とか時間だったりとか、
うん、
その辺のなんかルーチンを、
はい、
崩さないようにはしてますね。
うーん、
まあ、移動中に要は、例えば、まあ、メールチェックとかもしたりとか、
はい、うん、
まあ、結構情報収集したりとか、
うん、
その朝の、まあ、自分のなんかルーチンがその、うん、その入り方なのかなっていうのは思いましたね。
なるほど。
ここは例えばなんか、寝坊したりとか、
はいはい、
やっぱりしないようにしますし、
うん
うん、朝もだいたい6時前に起きるようにしているのも、
はい、
なんとなくこう朝の時間っていうののこう作り方をすごく大事にしているのかなと。はい、
それは何か いつの間にかその習慣になっていったって感じですか？何かに影響を受けて習慣になったっていうか。
これはですね、
はい、
まず朝は結構連絡も来ないですし、
はい、
なんか自分のワークするのに結構何にも邪魔されないので、
うん、
なんか朝の時間ってちょっと自分の中ではまだもう結構クリアだっていうのもあるかもしれないですけど、
うん、
はい。なんかこう、もうオンタイムに入ってしまうと、
うん、
一旦自分の中でこう、処理しないといけない もう、まあ、作業があったら、
はい。
新しい作業が入ってくるんで、
うんうんうん。
ちょっと自分の中での、まあ、これは私の性格的なところなんですけど、
はい。
雑念が入っていっちゃうんですね。
おお。
もうそれ全部処理して、
はい。
もう朝になんかこう、いろんな、こう、頭をフレッシュに済ましてしまいたいことを全部やってしまうような感じですかね。それは自分の中のリズムになってるのかもしれないです。
ああ、なるほどですね。それずっとやられてきた結果、今のスタイルに
そう
なっ
で
てい
する ね、
という
私は。
う感じですね。
そ
は
の
い。
配慮大事にしています。
はい、わかりました。ありがとうございます。ではですね、ちょっと次は、決断のスピードであったりとか、作業スピードっていうのは、まあ、ビジネスをやって、まあ、ある程度このね、成功させていこうと思ったら必要だと思うんですけれども、そういう、まあ、スピードを高めるために大事にしていることは何でしょうかと。
そうです
は
ね。
い。
これは、そうだな。自分はですね、このクラウドサービスがいろいろあると思うんですけど、結構このクラウドサービスを、結構勉強してるかもしれないですね。
クラウドサービスを勉強されてる。
そうです。まあ、いろんなサービスが今あるじゃないですか。
あります。
例えば、まあ、そうですね。まあ、一つ、LINE だったり、Facebook だったり、
はい。
まあ、こういう Skype だったり、Google の様々なサービスも、あとは、まあ、たくさん良い、グループワークのサービスあると思うんですけど、それはやっぱりアップデートをどんどんするようにしてますね。
常に最新なものを使っ
そうです
て、
ね。
よりそのコミュニケーションの効率を上げていくという感じでしょうか。
そうですね。これはやっぱり我々は、特に日本と海外も両方スタッフもいますし、グローバルなビジネスをやっていく上で非常に重要だなと思ってますね。
なるほどですね。じゃあそれを、学ばれて、さらにまたそれを、まあ、教育されるっていう感じですか。
そうですね。これやっていくと、やっぱり、従業員のやっぱり作業スピードや、タスク管理も、こう、可視化できるので、それイコールやっぱ決断するスピードにも、まあ、作業するスピードアップにもつながっているんじゃないかなと。
なるほどです。はい、わかりました。じゃあ、最新の、
そうですね。
クラウドサービスを常にアップデートしながら、スピードを高められてるということですね。はい、ありがとうございます。では、次ですね。まあ、これからの時代を生き抜くためにですね、今後、起業家であったり経営者が、まあ、身につけるスキルとか、マインドとかっていうのは、まあ、鈴木さんはどうお考えでしょうか。はい。
これはなかなか大層な質問で
大
す
層な質
ね。
問ですね。
そんな偉そうなことはなかなか言えないんですけれども、さっきも出てきたように、まず仲間づくり。ただ、これからの時代だと、より良いグローバルな仲間をどう作るか。これは、やっぱり生き抜くために、非常に重要になってくるんじゃないかなと。いうふうに思いますね。
グローバルな仲間ですか。
そうですね。いわゆるグローバルで活躍している仲間。日本という国だけじゃない国に、精通している仲間とか。この横のネットワークが、どう作れるか。ちゃんと仲間って言えるような人脈づくりですよね。これはね、結構、もうスキルやマインドっていう質問なんで、ずれてしまうかもしれないんですけど、やっぱりビジネスの原理原則は、やっぱりそこに信頼できる 仲間がいて、そこから常にいい情報が入ってくれば、
はい、
自分でやっぱりいちいちその国にまた行って、またヒアリングして、で戻ってくる間にもまた情報がアップデートされちゃうんで、
はい、
やっぱり電話一本でいろんなものが聞いたり確認できる、そういう仲間かなと思いますね。
なるほど。
はい、
はい、いやもうすごい重要ですよね、はい、グローバルな仲間で。
はい
はい、日本だけにいるとやっぱりどうしても日本の常識だけで物事を考えてしまうので。
そうですね、もうこれからの時代っていう形でいくと、やっぱりもう日本だけの時代ではないんで、これ間違いなくやっぱりグローバルですね。
その最初の一歩として、まだ日本だけでやられてる方とかだったら、どうやってグローバルの仲間を見つけていけばいいでしょうか。
そうですね。まずは、そうですね。身近なところで言ったら、もうまさに、私どもをなんかこうね、フィリピン来て、訪ねてきてもらって、そこからでもいいと思いますし、あるいはなんかこう、例えば、なんかいろんな会とかあると思うんですよ。
ほう、いろんな会。
例えばもう、すごい身近なところで言うと、商工会議所だったりとか、もう地元の経営者の集まりとかでもそうだと思うんですけど、よくなんか海外視察ツアーってあると思うんですね。
ありますね。
そういったところにまずはなんかこう一歩参加して、踏み出して、そうするとこう同じような仲間たちがまた集まっていて、その仲間たちがまたいろんな人脈を持ってたりとかするので、あくまでもいきなり自分でグローバルに活躍してる人にいきなり出会う必要も多分ないと思うんですよね。そういう人たちを知ってる、日本にいる経営者とまた繋がることで生み出せるきっかけになるんじゃないかなと思いますね。
ああ、なるほどですね。それは、それであればまずできそうですね。ありがとうございます。ではですね、次は、外注やスタッフなどの、他人のやる気の引き出し方というところで、鈴木さんはそのフィリピンにもですね、もう何百人ぐらいスタッフいらっしゃ
そうい
ま
です
す
ね。
か？
今500名近くですか
今
ね。
500名ですか？
はい。
それまたすごいですね。いつの間にか、聞けば聞くたんびに増えてますよね。
どんどん増えていきますね、やっ
す
ぱ
ごいです
りね。
ね。じゃあ、そんだけいる中でですね、やっぱりやる気を引き出していくっていうことは大事だと思うんですけれども、そこら辺で、鈴木さんが重要視されていることってありますか？
そうですね。まあ、基本的には、何のために働くのかっていうのを、やっぱり解いてますよね。もう、これは日本人も、フィリピン人も、結局、結局は何のためっていうと、自分のためだったりとか、自分の周りにいる家族とか、親族とかのためっていう形になるんですけど、じゃあその人たち幸せにするためにはどうしたらいいのかって言ったら、やっぱり継続的に働き続けることとか、で、まあ、どんどんそういったものを噛み砕いていくんで、まあ、やっぱりこの、何のために働くのかっていうのをきちんと解いていく。自問自答していくと、やっぱり、ってことはもう自分が頑張って仕事に貢献することが、まあ、社会に対しても、周りのスタッフに対しても、自分たちの周りに対しても、プラスになるよねっていうところにつながっていくので、まあ、結果やる気が出てくる形になりますね。
それをたびたび伝えてるという感じでしょうか。
そうですね。これも伝え方いろいろ変えながらですけど、結局はもう、この一言に スキルかなと思いますね。
それは何か例えば朝礼みたいな感じであったりとか、
これはもう定期的に、はい、セミナーとかやってますね。
スタッフに
スタッフ
対
に
し、
対してやってます。
ああ、それはもう鈴木さんがですか、それとも他の、社員の方が、
まあ、責任者がやったり、私も定期的に、大きな集まりがあるときにはやりますね。基本的には現場現場でやってますけどね。
なるほど
それ
で
と
すね。
まあ結構こう、会社の基礎っていうか、会社の、理念とか、ビジョンとかミッションっていうのはもう毎日朝礼で、はい、やってます。
なるほど。
はい。
そうやって、やる気を引き出してると
は
いうこ
い。
とですね。わかりました。ありがとうございます。では、いよいよ次は、最後なんですけれども、最後に、フィリピンの、多分鈴木さんだから多分語れることだと思うんですけれども、今後の成長性というところについて、最後ちょっと伺わせていただければなと、思います。
そうですね。フィリピンはですね、平均年齢23歳で1億人以上人口がいます。今後40年以上ですよ。40年以上人口が増加するという、東南アジアで最も成長を今している国なんで、もう若いからこそ、ものすごい可能性を秘めています。で、この若い労働力、この子たちがみんな、知識を身につけたいとか、なんかビジネスチャンスがあれば、そこにチャレンジしたいとか、やっぱりこう、日本の成長のように追っかけていくんで、ここのやっぱり、これから成長をもう、遂げることが、この人口増加率と平均年齢と GDP の成長率で、もう数字が出てるんですね。ってことは、タイムマシン乗って、我々でもビジネスができるチャンスって結構あるんですよ。
ほう。
その上で、親日だっていうのがものすごい強みになります。日本人にとって。なので、今後のやっぱり、フィリピンのポテンシャルっていうのは、計り知れないんじゃないかなと思ってますので、そこはやっぱり、隣国である国って日本だけじゃないんですね。韓国の方、中国の方、シンガポール、香港、いろんな国の人たちがフィリピン来てます。その中で、来るというのはやっぱり、可能性がものすごくあるというのところで来るんで、その上でやっぱり、親日だっていうのは、これは日本人の人たちはチャンスですよ。我々若い世代の人たちって、じゃあ日本で、思いっきりダイナミックにチャレンジしようと思うと、結構難しいと思うんですよね。このサービスもあるじゃん。このサービスあるじゃん。じゃあこのサービスとこのサービスの隙間を塗ろうとか、このサービスを活用したサービスをしようと。みんなあの手この手頭ひねってますが、今はもっとど真ん中にこれできるよねっていうのはかなりあります。
なるほど。もうすでに日本でうまくいってるビジネスモデルをフィリピンで展開しても可能性が全然あると
ものすごいあるとい
う
思い
こ
ま
とです
す。
よね。
そこを皆さんで掴みに来てもらえたら面白いなと思うんですよね。
なるほどですね。すでにもうそれだけいろいろチャンスが転がってるフィリピンに、ぜひね、まだ行ったことがないっていう方はね、行っていただければ面白いんじゃないかなと、いうふうに思います。で、最後にですね、今鈴木さんと、一緒に、 まあ、お仕事をやらさせていただく、まあ、機会がありまして、で、まあ、これはほんの、一部の方にだけなんですけれども、すでに稼いでる、まあ、人たちが次のステージに行くためのプログラムみたいなものをですね、ちょっと鈴木さんと一緒に用意しているというか、ちょっと、まあ、鈴木さんの方から提案していただいてですね、まあ、面白いものがあるんですよね。
そうですね。
はい。ちょっとあんまり細かいところは言えないんですけれども、まあ、鈴木さんは、まあ、不動産のプロフェッショナルでもあるんですけれども、まあ、そのフィリピン不動産で、まあ、キャッシュを作ろうとか、そういう、まあ、話ではなく、まあ、それももちろん可能なんですけれども、まあ、どちらかというと、まあ、一緒にビジネスをしていこうというような感じのプログラムでして、で、まあ、この音声を聞かれてる方って、まあ、いろいろネットビジネスやられてる方であったりとか、そういうアフィリエイトで、まあ、稼がれている方が多いと思うんですけれども、まあ、稼ぎの柱の、まあ、なんかサイトとかが結構一瞬で飛んでいくことってあるんですよね。で、まあ、そういういろいろ不安とかも、ね、一つのサイトが飛んでいって、収益が今までね、何百万って稼いでても飛んでいったら不安が大きいと思うんですけれども、まあ、そういう人たち向けの、まあ、プログラムというか、なので、まだ稼いでいないという人はちょっと対象ではないなくてですね、まあ、そういう人はまず、まあ、何かで、まずは稼いでいただきたいんですけれども、まあね、そうある程度もう収益が出ている方で、まあ、そこまで手間をかけずにですね、一つの外貨のキャッシュポイントが作れるというような、まあ、モデルであったり、まあ、そこからもっと自分が力を入れたらですね、まあ、その外貨のキャッシュポイントと、そこに加えて、まあ、成果報酬があるというような、まあ、ちょっとそういう、まあ、プログラムがあるので、まあ、もしね、まあ、興味がある方が、まあ、いましたら、申し込みフォーム、その、ね、に、まあ、登録していただいてですね、で、まあ、その方にだけ、まあ、どういうモデルかっていうのをお伝えするという感じになるかなというふうに思います。はい。まあ、これは結構、喜ばれますよね。
そうですね、もうこれはですね、びっくりすると思います。
びっくりしますよね。
はい。
まあまあ、いろいろ得していただこうというような感じなので。はい。まあ、一応これ音声を配布してから、まあ、いつ終了するかわからないので、まあ、興味がある方っていうのは、まあ、メルマガのところに、ちょっとリンクを送っておくので、貼っておくので、そこから申し込んでください。で、まあ、そこから次のご案内というか、まあ、説明会なり、まあ、実際にフィリピンを案内しながら、まあ、お伝えするなり、まあ、ちょっとそこはまだ考えていないんですけれども、はい、まあ、興味があれば、はい、申し込んでいただければなと思います。はい。ということで、最後に鈴木さんから何かありますでしょうか。はい。
そうですね。まあ、私どもは、まあ、今現在、フィリピンで220万人以上の会員を今、保有してまして、まあ、今後500万、1000万と、との会員を、フィリピン人のまあ会員を増加させていくんですけれども、まあ、これ自分たちで、こう、自分たちのためにというよりかは、なんか我々となんかビジネスで連携したりとか、なんか一緒に新しい事業にチャレンジしたいという人たちに、こういう会員をまたシェアしながら、このまあ劇的に成長を遂げるフィリピンに乗っかって、まあ、みんなでチャンスをつかんでいきたいなというふうに考えているので、はい。まあ、下手したら日本でね、成功するよりも近道になるかもしれないですし、はい。まあ、そういった、我々はこう、アライアンスというのをですね、こうどんどん広げていきたいなというふうに思っているので、 まあ、ぜひぜひ、まあ、日本でもセミナーもやったりとかしてますし、またね、松山さんも、こう何度か、こう、仲間、お仲間の人たちとフィリピン来てもらってますけど、
はい、そうですね。
それでね、はい、こう、そういったところで、また皆さんでフィリピンに来てもらうと、またこう、我々もお待ちしているので、まあ、どしどしですね、そういうので、こう、接触してきてほしいなというふうに考えてますので、
そうですね。
はい。まあ、どこかで本当にお会いできればなと思ってます。
はい。まあ、初めて行った時は本当にね、あの衝撃を、はい、いろんな意味で、まあ、衝撃を受ける、はい、まあ、フィリピンですよね。
はい、そうですね。
はい、もうすごい、はい、面白いっていう、なんかあの、はい、ね、人生観が変わったっていう人がね、あの、実際に40名ぐらい連れて行ったんですけど、フィリピンに。
そうですね。
はい、あの、
そうなんですね。
そうですね。みんな衝撃を受けてて、
はい、
はい、もういい経験になったっていうことを言われてたんで。
ね、でも素晴らしい、なんか仲間いっぱい。
そうですね。
はい。
で、まあね、あの飛行機でも4時間半ぐらいで行けますし、
そうですね、もう本当すぐですね、う
ん、で飛行機代とかも安いんでね、
はい、
うん、もうセールの時だったら1万円切ってたりとか、
そうですよね、
はい、
いいですね
そうですね、
はい、
だからね、ぜひあのそういうちょっとね、日本から離れてですね、ちょっと視野を広げたいとかいう時にもいいと思いますし、まあもちろん、はい、あの何かフィリピンの不動産とかの相談の乗っていただきたいとかね、そういう方も、はい、あのね、鈴木さんにアプローチされてもいいのかなというふうに思います。
はい。
はい、ということで、はい、今回はこれぐらいで終わろうかなと思います。
はい。
はい、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、では失礼いたします。